크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長の志田祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村貴文です。
志田祐介です。
はい、ポッドキャスト総研ですね。今回もゲスト回です、はい、ということですね、はい、ピトパディレクターのコンさんに今回もお越しいただきました、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
すいません、3回も申し訳ないです。こんな
もうコンさんに今回もっても何回言ってるか分かるんですよ、はい、コンさん
確かにコンさんに今回も
今回も来てもらいました、
は
い、本当に、
はい、でもテーマは前回の最後にですね、はい、出ましたけど、
急に盛り上がったやつを、
うん、急に盛り上がったやつ、ね、はい、情報と雑談のベストミックスってことで、うん、
はい、
でまあ、こうポッドキャストやる方って結構やっぱそこもなかなか悩ましいところだなと思っていて、うん、情報 100% にする、まあ、まずそもそも多分情報をメインにした方がいいとは思うんですけど、
うんうん、
でもやっぱりその自分なりのカラーを出していきたいじゃないですか、
はい、
だからそうするときにそのどれだけこうパーソナルな話っていうのをこう入れていくかっていうところが、まあ、割と悩まれる方も多いかなと思うんですよ、
はい、
うん、
でそれで言うと先ほどコンさんはご自身の番組ポッドキャストができるまででは末尾一番最後に1分2分ほど雑談をされてるってことですよね。
そうですね、もう、
うん、
例えば何だろう、オープニング不要説みたいな回をやったんですよ。
はいはいはいはい、
それの時はなんでオープニングが不要なのかっていう情報を9やって、
はい、
でエンディングの部分でだけ僕の素を出すみたいな感じにしたんですよ。だってその回を聞きに来た人が聞きたいのは、なんでオープニング不要なの、私めっちゃやってるんだけどみたいなことを気にしてる人が聞きに来てるわけだから、うん、そこで最初の部分で、はいはい、いやオープニング不要っつったけど、じゃあ俺の最近こんな感じなんだよねって話したら、いやお前話してんじゃねえかよってなったりとか普通に
オープニングあんじゃねえか
よ、そう矛盾とかなんかいらん話になるから、リスナーからしたらめっちゃストレスだと思うんですよ。結構なんか専門的な番組やってる人でも、なんだっけ、多分もうやってないかもしれないですけど、なんかねスケボーの話をしてる人がいたんですけど、なんかすげえスケボー2人ともなんか自分で店やってて、今なんか木がちょっと海外から輸入できないから高くなってるって話は面白かったから、そこだけ覚えてるんですけど、その話に入るまでがめちゃくちゃ長くて、
うん、
一番最初は最近見た夢の話しだして、こいつマジかって思って、うん、いやそのスケボーの話聞きたいからポチッとしたのに、夢の話しだしたらやばいなこいつって思って、
うん、
なるほど。
で最後確かにいい話したから、僕はその回それはなんか気になってたから割と最後まで頑張って聞いたんですけど、
うん、
いや順番逆だったらもっとよかったのになって思って、
なるほど、ね、
夢の話するのはラジオ業界的にマジで NG だから、
うん
うん、するなって話なんですけど、なんかね聞く価値を頭に持ってこないと、本当に一口目からめっちゃ美味しいって思わせないと、やっぱポッドキャストは厳しいんじゃないかって思うから、だから
確かに、
だからこれ聞く理由、今回あなた方に聞いてほしい理由はこれです。あ、先週話そうと思ったので全然話せなかった部分のにも似てるんですけど、はいはいはい、制作で注意してることで、はい、
うんうんうん、
僕 XY めっちゃ考えてたから、僕じゃなくてピトパはその考えをすごくて、
はいはいはい、
X軸 Y 軸ってあるじゃないですか、うん、X はなぜこの話をしますっていうテーマ設定ですね、
うん、
テーマ設定があって、じゃあなんでこの話をするのかっていうとこが Y 軸なんですよ。
ほうほうほう
ほうほうほう。
でこの話をしますで、なんか誰でも知ってるような情報、 Google で出てくるような情報だったら、そのグラフで言うとなんか下の方にある情報だから価値は低いんですよ、はいはいはい、
うんうんうん、
この話をします、でネットにも載ってない専門家のなんか取り下ろしの話ですだと、このポッドキャスト聞かないと聞けない話だから価値として高いんですよね、
うん、
はいはいはい、
だからそういう XY、 この話をします、なぜならばこの話はこういう風な理由があってあなた方にとって有益だからですよっていう風な考え方っていう風のをうちの会社は結構大事にしてるんですよね。
うん、
何の話でしたっけごめんなさい
その雑談というか、はい、タイトルを聞いたときに、そのスケボーっていうタイトルを見たときに、そのいきなり夢の話をされると、
あ、そうですね、
やっぱりこう面食らうっていうところで、
だからスケボーの木が取れないっていう話のタイトルで聞きに行って、うんうん、そうなんだ気になるって思って聞きに行くじゃないですか。しかもスケボーのショップをやってる人がパーソナリティっていうのだから、
うんうん、そうですね、
その人にしか話せない情報だから、
うん、
いやマジでお前の夢の話どうでもいいよってなるから
確かにな。
そう。
いや、これ結構私は今の結構ドキッとしてて、
あら、
あの最近のやっぱ自分の作り方は、はい、まあ、しだらさんってやってるみんなのメンタールームって番組もそうなんですけど、
そうですね、
割とね雑談入れちゃってるんですよ。
入れちゃってます
冒頭に、
まあ、
うん、で何を考えたかっていうと、
はい、
回数をこなしていくと、
うん、
ある程度雑談を入れるなんかそのが許容されるのかなっていう感じがしたんですよ、
うんうん、
最初の3回とかで雑談入れちゃうと誰だよになるかなと思っていて、うん、最初の3回とか、まあ、多分最初の、まあ、5回なのか10回なのか分かんないですけど、それくらいは割と短めで、
うん、
まあ、何でしょうかね、このコンテンツの価値は何かっていうのを美味しいところを見せるっていうなんですけど、うん、10回過ぎたあたりくらいから徐々にその人間的なものっていうのをその入れ込み始めるっていうぐらいの感覚で今までいて、で、その、何でしょうかね、冒頭と末尾に、雑談、多少なりとも数分間の雑談入れて、
うん、
で、真ん中を本編、まあ、ただもちろんそれが一番長いみたいな感じで言ってたんですよ。
うん、
なんですけど、まあ、今の話聞いて、ひょっとしたら冒頭じゃなくても、末尾に集約した方がいいかもしれない。
ね、うん、まあ、僕は本当にオープニング不要説で、エンディングで絶対に言うべきことっていう、
そうですよね。
二つのエピソードやってるんですけど、うん、パーソナルな話をするのはエンディングの方が絶対いいと思ってて、その雑談するなとは言わないんですよ、
うん、
なんか最後まで聞いてくれた人は結局もうなんか聞くのやめるタイミングを失ってるんで、
うん、最後までですよね、最後まで聞きますよね、その
場合だからもうエンディングでパーソナルな話しちゃうとその人が何してようが割と聞いてくれると思って、で毎回固定で同じエンディングの文言言ってると、あ、もうエンディングねって思ったら切られちゃうから、
はい、
だから切らせないためにもエンディングで、なんかエンディングまでなんだろう、なんかアベンジャーズとか見てると、ね、エンドロールの途中でなんかバッていいシーン出てくるじゃないですか、あれに近いようなもので、ね、いや最後まで聞いてねっていうのでそこでしか聞けないような話を入れるみたいな考え方に近いのかなって俺思ってて、
うん、確かにな。まあ一個それで言うとオープニングってわけじゃないんですけど、私冒頭で絶対この番組が何者かっていうのを説明はするようにしてるんです。
それは絶対に大事っすね、
う
ん、
はい、うん、でこれはやっぱりこう初見の人に対して、
うん、
もう端的にこの時間くれたらどんな価値が提供できるかっていうのを返してるってことなんですよね。
そう、僕もだから自分の番組の冒頭はポッドキャストプロダクションピトパのコンですっていうので、ポッドキャスト作ってる人なんですよっていうのを一言で自己紹介してからやる、うんうん、でもなんか最近そうじゃなくても結局聞きたい情報さえ言ってくれたら自己紹介さえいらないのかなみたいな風に思ってて、うんうん、まあでも最初に言わなくてその最初の1分でさまった後に言うみたいな、海外は割とそれが多くて、
なるほどね、うん、
なんか例えばトゥルークライムが割とこの手法をよく使っていて、
うん、
2002年何月なんとかっていう街である一人の女の子が突然消えてしまいました。ただその事件にはこういう風な理由があります、なんとかかんとか番組名言って、はい、私はなんとかかんとかです、今回の話はみたいな風な作りが多いのかなって思ってるんで、
確かに、
まずはこういう、うん、今回はこれの話をしますよを、まあなんだろう、番宣みたいな感じでちょろっと作って、番宣というかなんだろう、最初に今日はこれの話です、ここが聞きどころですって言って、はい、私はなんとかです、今からこの話をします、で CM 入って本編行くみたいなのが海外のトゥルークライムはなんかフォーマットとしてこれが正解っぽいなっていう風に思うっていうので、だから情報と雑談の割合、やっぱ雑談入れることによってその人の新しい一面、ギャップみたいなのがあるから、うん、それ入れるとファンになりやすいのかなって思ってて、
そうですね、そうなんだよな、だからそうですね、まあ多分そのポッドキャストに何を期待されてるかっていうのでも、はい、ベストミックスは変わってくるとは思うんですけど、まあ情報を期待されてる番組だったらあまりにも個人的な話ってノイズになっちゃうんで、
うん、
本当に最後にちらっと言うようなのがよくて、で一方でそのまあ加納姉妹の番組とかはあれ情報は誰も期待をしてなくて、
あれはそうですね、あれはもう加納姉妹という存在の話が聞きたいんで、はい、
ですよね、そうそうそう、
加納姉妹っていう超高貴な存在が、
はい、
え、めっちゃジョジョ見てるじゃんっていう、私と一緒じゃん、
そうそうそう、
え、あのキャラ萌えなのっていう、共感することによって、あ、こんな人でも私と共感できることがあるんだっていうことによって、よりファン化が強くなってる気がするんですよ。
そうなんですよね、
あれに関しては。
ミカさんって扉開けたまま寝てるんだとかね、そういうことをやっぱ知れるわけですもんね。だからそこの、まあそうなんだろうな、やっぱあれですね、前回の話じゃないですけど、
はい、
自分に何が期待されてるのかっていうのを、まあ、要は見極めましょうってことですね。
そうね、
最後、まあ、最後そこに戻ってきちゃいましたけど、
はい、
うん、
まあ、そういうことなんだろうな。
そうだから人にファンつけるか番組にファンつけるかだよね本当に、うんうんうん、でどっちもメリットあるんですよね。
そうだな、
うん、
そうだな、
バランス難しい。だからタイミングいいバランスと、あとはでもみんなが聞き出すタイミングがバラバラなので、
う
ん、
はいはいはいはい、
ねえ、そこは確かにこれから聞く人も考慮しなきゃなんないし、
うん、そうなんだよな、
そこなんですよね、
難しいとこですよね。
だからね、うん、
あとライバル番組がどうあるかとかにも寄ってくるような気もしてくんな、ね、なんかあんまりライバル番組ないところだったら戦い方と、ライバル番組やるんだったら今度は人で差別化するしかなくなる。
そうですね、そうなりますね。
歴史を今やるんだったら古典ラジオにない、うん、なんかユニークな人間性で引きつけるっていう方法あるじゃないですか。
そうそうそうそうそう、うん、
だからそういうことを考えるとなかなかこれ深いですね。
そうなんですよね、
オープニングエンディング、まあ、バランス論、
歴史やるんだったらもうなんか黒い歴史とかそういうブラックなんとかみたいな海外のああいう系のダーク歴史みたいな番組は海外当たってるのあるんで、
なるほど、
日本はないから、うん、そう誰かやってみたらいいんじゃないって気はしますけど。
なるほどね、
うん、確かに。そうっすよね、あの歴史はもう今から当てに行くってやっぱ相当大変だから、
そう、う
ん、やっぱひれんなきゃいけないですよね。テーマを少し狭めるとかね。
そう、またちょっと話飛びますけど、100円で買い取った怪談話、最初の1ヶ月はめちゃくちゃオープニング長かったんですよ。怪談売買所とはこういう風なことで、ほうほうほう、で今回はこういう人の話をやります、で私はこういう人ですっていうのをやってたんですけど、うん、明らかにそこ飛ばされてる形跡が見えて、
ほう、あー、それは裏で数字見てる、
そう、再生完了率見た時に、
はあ、
やっぱ CM 入れた時にも CM だけすげー飛ばされてんなみたいな、変なポコってなってるのはあるんで、っていうのを見て、あ、じゃああんまりもうオープニングいらないんだなって思って、だからトレーラーで行ってるからいいやっていうので、もうある程度10話目以降からはもうオープニングがっつり半分以下の時間にしてやって、で最終的にはもうオープニングいらないんじゃないって思って、もうなんか SE からもう体験者の話っていう風なので自己紹介さえ削りましたね。
うん、
なるほど。
なんかそこはトライアンドエラーっていう話につながるのかなって思ってて、
これはちょっとあれですね、あの志田さんと私の作り方も少しね
変わるかもしれない、
修正してもいいかもしれないなって思いました。
一回でもテストしてもいいかもしれないですね。
そうですね、
そう、だから、
いろいろ、
いきなり本編、
うん、そう、一回じゃ分かんないから1ヶ月まずこれでやってみて、でどう数字変わるかな、うん、ね、4回ちょうどいいっすね。結構4回数字取ると、前回4回と今回4回で割と、
なるほど、
こんだけ数字違うんだなっていうのは、今までなんか去年作った番組だとやっぱ露骨に数字違うのとか出てくるんですよ。
へえ。
なんか最初にアバンっていうかフラッシュ入れてるんですよ。なんか30秒くらいの今回の聞きどころこことここだよっていうのをやってた回のなんか残存率があんまり高くなくて 80% 台だったけど、それ削ってもう最初から自己紹介と、もう今回この人でこういう話を聞いてきますってやったら 10% くらい上がったんで、
ほう、
あ、アバン
アバンがいらなかった、
そう、アバンいらなかったなって思ったりして、
うん、
結局そこは自分の番組のリスナーどう合ってるかっていうのをちゃんと見極めて作ったから、やっぱこれいらなかったんだなっていう風なのは、だからね、そう、数字ある程度再生数あればどこで聞いたかやめたの分かるグラフはすごいいい感じになってるんで、うん、あんまり再生数ないとカクカクだから見ても意味ないけどねって思うんですけど。
なるほどね。いやいや、ということで、こんなところですかね今日は。
いやもうちょっと話尽きないですね、まあ、ちょっと定期的にね定期的にちょっとすいません、
はい、
ポッドキャストができるまでにも行きたいし、
はいはい、
ポッドキャスト総店にも
来ていただいて、
コンサート来ていただいて、はい、ちょっと、はい、まあ、これ、
ね、
3ヶ月もすれば状況変わってきますからね、
はい、
今世の中
確かにね、はい、
ぜひぜひなんか末永くお願いしたいなと思う、
はいはい、僕も楽しかったです。
いや本当楽しかったです。
はい、というわけでですね、まあ本当になんていうか、まあ多分このまま一晩ぐらい喋れるような感じなんですが、
はい、
まあちょっとこのあたりで一旦終わりにしたいと思います、はい、ただですね、まあちょっとね、スヤさんがさっき言った通りですね、
うん、
まあ本当に定期的に我々もお邪魔させていただいて
お邪魔させていただ、
はい、はい、で定期的にコンさんにも来ていただいて、
はい、はい、
ちょっとポッドキャストの最新状況をアップデートしていきたいなと思いました、
うん、どんどん情報交換していきましょう、
はい、ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひ、ということで前3回ですね、お聞きいただきましてありがとうございました。そしてコンさんも、
はいはい、
本当に貴重なトークをありがとうございました
ありがとうございました